総次郎のハッピラジ。はい、どうも、こんばんは、RRJ 広報部、総次郎のハッピラジです。今日もよろしくお願いいたします。いろいろと、夏に入りまして、温度がものすごく東京は高いというそんな状況下にありまして、でとはいえ雨が降ったりとかいろいろこう気をつけないといけないこともたくさん出てきているんですけども、そんな状況で、今8月のお盆前の今の状況で収録をさせていただいている、ですが、少しだけこうコロナがですね常態化して、これ笑い事じゃないんですけど、3万人を東京って超えることが出てるんですね。でこれがそのなんて言うんでしょうか、昔は数字とともに人の流れっていうのが、まあ、当然こう少なくなってきてきたりとか調整したりってことがあったんですけど、それがもうなくなってきてると言ったら語弊がありますけども、経済を回すっていうおそらく考えのもとそういうことがあったのかなっていうことで、あったのかなというか、そういうふうにしてるのかなっていうことで、人の流れがあまり変わってないような気がしてます。はい。でただですね、うちの会社はほぼ人が出社しないっていうことでやってるので、この状態で普通にこう仕事が回っていっているんですけども、やっぱりこう会社に行かないと仕事ができない、あの制限がある人っていうのはやっぱ中にはいらっしゃいますから、なるべくこうリモートワークできる人はリモートワークしましょうねっていうのをいつも僕は言ってるんですけど、改めてこうそんなことを感じながら、過ごしている今日この頃です。で私個人としてはあまりこう個人的な話も今までそんなにこうするほどのこともなかったのでしてはないんですけど、久しぶりにですね懐かしい人たちと飲みに行くってことがありまして、たまに飲みに行くぐらいがやっぱりこう良くてですね、毎日毎日というか状態的に飲むっていうのはやっぱりあんまり僕はしてなかった人なので、そういう意味でそういう形で仕事というか飲み会ができたりとかしてるっていうのは、まあある意味でこう新鮮で、で久しぶりにこう話したいとか会いたいとかそういう人と会えたことっていうのがとてもこう心の中では良かったなっていうふうにこうほっとしたというか、そんな気持ちになったりもしました。でやっぱりこう僕らがあんまりこうコロナって言い過ぎてて何にも変わってないように見えるんですけど、やっぱりこう3年という時間は確実に進んでいてですね、でそれなりにこう自分たちのこう生活環境ですとか考えていることとかそういったものが変わっていってるっていうのが、まあ図らずもよくわかるっていうのもあって、とてもこう自分自身も新鮮な気持ちで、新鮮なというかあーっていう感じの同窓会的な気持ちになったというか、そんな感じで過ごしてました。で同窓会で思い出しましたけど、今やっぱ同窓会多分すごくやりにくい時期に入ってると思うので、それぞれ皆さんね夏休みとか冬休みとかにそういうのってやったりするんでしょうけども、なかなかそういう機会もないのかなと思いながら、こうそんなことも今一瞬思ったりしたんですけど、まあ、私はね そもそもあんまりこう人から呼ばれることがないので、お友達がまあ少なかったっていうのもあるんですけど、なんで同窓会自体がほぼほぼ自分の人生でないというか、そんな感じです。本当にないですね。中学もない、中学どっちかというと嫌われてたと思うんで、で高校も高校って大体3年生でやるんで、高3のクラスでもだいぶ僕は嫌われてって笑いながら言うことじゃないんですけど、まあ向こうもそのなんかいろいろあったんですけども、まあいろいろありましてっていうのがあって、まあ、僕はあんま溶け込めなかったっていうのがあって、で大学も友達少なかったんで、そういう意味では本当に同窓会のない人生を歩んでまして、 この今の人望のなさっていうのはそういうところにも出るなっていうのはちょっと思ったりしながら、自分でなんて言うんですかね、面白いなと思って人生過ごさせていただいてます。やっぱりこうそれぞれこう生きていく人生の中で何年かに一度こう振り返る時期っていうのがやっぱ必要だと思うんですけど、僕はなんですけど、その振り返りをこの間できたっていうのがとても嬉しくてびっくり、自分でもこんなに自分が聞きたいことがあって喋りたいことがあるっていう感覚っていうんですかね、なんかそういう感じってなかなか僕得てなかったんですね。人の話をよく聞くことは多かったんですけど、あんまりこう自分のことを話すっていうのがなくて、だからこそまあこういうラジオやってたりもするんでしょうけど、なくて、でただやっぱ3年ぐらいこう経ってると、聞きたいこともあって話したいこともある、俺の話も聞いてくれみたいな、そういうなんか感じを持って、美味しいお蕎麦屋さんでご飯食べたんですけど、お酒も一滴も飲めないんですけども、飲み会が好きという変わった僕は人種なので、はい、そういう生活を久しぶりにこうさせてもらって、でやっぱまたやりたいなと思いました、思いましたけど、そう簡単にもできないなっていうのもなんか理解できるところで、でやっぱりこうだからこそこういう人との縁とか話することっていうのはとても意味のある価値のあることなんだなっていうのを思い返したりとか、そういうことをした感じです。はい、なのでまあ皆さんもこの時期ですから久しぶりの方と会ったりとかそういうことってあると思うんですけど、そういうタイミングっていうのを大事にしてもらって、なんかこうね、人と会えたりするとか話したりするっていうのをお互いし合っているというふうに感じていければこれ幸いというか、まあ、人の考えを押し付けるのも変なんですけど、僕はとっても幸せでしたということで、そういうお話だったんですけど、やっぱりこう夏っていうと海に行きたいとかどこどこ行きたいとか旅行に行きたいとかそういう気持ちにどうしてもなると思いますし、でね、家に引きこもるのも僕はまあ好きな方なんですけども、昔は夏はずっとエアコンつけてこう本読んでたりとかですね、テレビ見たりとかっていうのが苦じゃなかったんですけど、最近はちょっとやっぱりこうテレビ見るのはできるんですけど本を読むができなくなって、結構なストレスというかですね、やっぱりこう老眼っていうのが進んでまして、スマートフォンもなんか自分のこう手の距離で見るのがそろそろ辛くなってきたというか、相当僕目悪いと思うんですよね。でそうなってくると、最近の漫画が買ってもなかなか読めないっていうのがあって、でそれがとても悔しいというか寂しいというか、そんな気がします。まだテレビ画面が見れるので映画とかそういったものは楽しめるんですけど、ちょっとやっぱりそういうのあるなと思いながら過ごしてます。でね、やっぱり皆さんこう年相応にこう趣味とか楽しむことっていうのがあると思うんですけど、ちょっとこうなんていうんですかね、本とかは若いうちにやっぱ読んでおいた方がいいと思います。苦行になるので年取って読むと、で老眼鏡をかければとか拡大鏡をかければっていう話でもなくてですね、単純に疲れるんで、それでもう読むと通常よりもなんか違和感を持って読まないといけなくなるので、なのでちょっとそれがあって、で本屋さんに行って本買うんですけど、なかなかこう読みきれないというか、そういうのがあるととても切なくなってくるというかっていうことがあるので、本当に皆さんも見たいもの読みたいものはすぐに行動して、まあ見聞きした方がいいですねっていうふうに思ったりはしました。はい、はい、というわけで最近ですね、話は変わるんですけども、歯医者さんに定期メンテナンスっていうのに行くようにようやくしまして、今までってなんかこうなんか変だなと思ったら 歯医者さんに行くみたいな、そんな感じの暮らしをしてたんですけど、ちょっとこれだとですね、なんか虫歯の発見が遅れるっていう、まあ当たり前なんですけど、あの行ってないのでなんですけど、そこに40代後半でようやく僕気づきまして、これは歯医者にはちゃんと行かねばならないっていうのを改めてこう思ったんですね。でまあ、もともと虫歯があって歯医者には通ってたんですけど、それが終わった後に定期検診のお誘いみたいなのをこういただくんですよね。でそれをこう今まではスルーしてたのが、ちゃんと案内をいただいたらすぐに予約を入れてっていうようにするようになりまして、で自分自身でもこんなにこうなんていうんですかね、歯がこうな、うん、なんか本当に年寄り臭いことを言うんですけども、歯がこう近く過敏になったりとかですね、あとなんかこう色がねちょっとこう色が変色するっていうのは割合こうよくあるとは思うんですけど、僕の場合コーヒーをよく飲むのでそれでこう色がついちゃうとかっていうのもあって、でこれはこれでこうあんまりこう褒められてももんじゃないなっていうのもあるんですけど、ただやっぱやめられなくてですね、コーヒーを。でずっとこう毎日1杯から2杯は飲んじゃうので、それでこう歯の健康はどうしても、健康というか色ですね、虫歯になってないんですけど色が変わるっていうのがあって、でそれでもうどうしようもなくこうお医者さんに行くと、なんかね、歯のなんか色がつきやすい体質ですねとかって言われて、いや毎日コーヒー飲んでるんですって話をして、こうそれをこうきれいにしてもらうっていうのをこう繰り返していて、でなんか歯医者さんに行ってこう色もきれいにしてもらうんですけど、虫歯もこう見てもらって、で親知らずもこの間抜いてもらったんですけど、そういうこともして、まあなるべくこう健康で好きなものを食べれるようにこう生きていかないとなっていうのがあって、もう目が悪くなってですね、でともするとちょっと僕耳も片方なんか重低音が聞こえにくいみたいなのが出てまして、でもう歯がダメになるとですね、なんかこういろんな楽しみがなくなるなっていうのもあって、でこれはちょっとよろしくないと思って、こう歯医者さんにもちゃんと行こうと思って今駆けつけるようにこう言ってるんですけど、皆さんとこう共にですね、健康も意識しながらまあこの夏の期間っていうのを過ごせるといいなっていうのがあって、季節の変わり目っていうのはいろいろあると言いますけども、一番怖いのは夏の終わりとかだと思うので、あと冬の始まりとかね、冬の終わりとかあると思うので、そういうのをこうなんか意識しながら健康で過ごしていきたいと思った次第です。はい、まあ何か何の話をしてるのかっていうことにはちょっとなってくるんですけども、番組もこうリニューアルしたいと思いながらですね、ずっと変えられずに来てまして、で一人喋りもなるべくやめたいと思いながらですね、このまんまこうずっと座組が決まらないまんま進んでいってまして、あんまりこうよろしくないなと最近は思ってる次第なんですけど、これからもぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、というわけで、なんか僕の個人的な話をとてもいろいろとさせていただきましたという感じなんですけど、本当にもう大して話すこともないなと思いながら、これは皆さんに対してないなじゃなくて僕の中でないなということなんですけど、なんともこう暇人な人生というかですね、なんかそんなの送ってるなっていうのがすごくよくわかります。なんか、もうちょっとこういろんな話とか事件があっても良さそうなものなんですけど、なかなかそういうのがないなというのがあって、なんかそうですね、なんかいいんだか悪いんだかっていう感じなんですけど、最近僕よく笑った方がいいっていうのがやっぱこう当たり前なんですけどあるんですよね。で今までってこう毎日ちゃんとニュースも見て、新聞は読まないんですがネットニュースを見て、でこういろんなこう事件とかニュースっていうのをこう見てるようにした、見てるっていうか 本当ほぼほぼ社会人になってからずっとやってることなんですけど、やってたんですけど、なんとなくそこばっかりだとバランスが取れなくなってきてですね、でやっぱりこう楽しいものもちゃんと見とかないとなっていうのがあって、で特にバラエティ系の YouTube とかそうなんですけど、よく見るようになってきて、でテレビも面白いんですけど、やっぱりこう YouTube の方がなんて言ったらいいんでしょうね、自分の都合のいい時に見れるっていうのと、であと作り込まれてない部分と作り込まれてる部分があるんですけど、作り込まれてない部分の面白さっていうのをすごく感じるようになってきたんですね。でテレビの場合はどうしても時間のこう尺っていうのがあるので、編集して泣く泣く切ってみたいなのがたくさんあると思うんですけど、 YouTube の場合ってそこがあまりこう意識されずともあるので、自分たちのこう出したい時間、出したいこう流れで出せるっていうのがあって、とてもいいなって思いながらこうずっと見てるんですね。でこの間サンシャイン池崎さんが24時間こうずっと叫び続けるとかですね、そういうあの芸人さんのなんていうんですかね、ある意味でこうほとばしる情熱というか、人にこう人を笑わせたいっていうこうなんか情熱みたいなのを強く感じることがあって、でそういうのを見ながらこう面白くもあるんですけど、感動したりなんかもして、なんかそういうのをこう見てるとですね、いろんなこう表現の仕方っていうのがあるので、そこがとってもこう素晴らしいっていうふうに思ってます。でラジオもすごく好きで、最近作り込まれているラジオ番組ってのを聞いてなかったんですね、久しく。なんとなくこうふんわりとこう流れていて、雑談中心みたいな感じのものが多くて、この番組もね、そういうものなんですけど、きっかりとこう計算して作り込んでるものってのもやっぱりすごい和芸っていうか、まあ、和芸っていうのも芸でもないのであれなんですけど、やっぱラジオの力っていうのもすごいなっていうのを最近痛感してまして、で自分自身もやっぱそういうところに関わっている仕事ではあるの であとこうとはいえ僕の場合はちょっと今週お休みしますみたいなのを普通にこう気楽にやらせていただける環境を放送局さんからいただいてまして、本当にありがとうございますいつもなんですけど、そういうのもこう毎週毎週しっかりやらないといけないっていう、毎週とか毎月とかあるんですけど、いろいろそういうのをこう聞いてると、やっぱりこう中の人の血の滲むような努力っていうか、まあ血は滲んでないと思うんですけど、楽しんでやってる努力というか、そういうもののこうすごさと、であとやっぱりこう続けることの大変さっていうんですかね、最初こうできて嬉しいなわーいっていうところから始まって、安定期に入った後にずっと続けていくっていうのが意外と大変だったりするんですよね。いろんな理由はあるんですけど、視聴率っていうのももしかしたらものによってはあるかもしれないですけど、なんかそういうのをこう見て感じていると、自分自身もこうもっともっとこうちゃんとこういう仕事に関わるものとしてはやらねばいけないっていうか、真面目に取り組まないといけないっていうのをこう痛感させられる瞬間が多々あってですね、で反省してます、いろいろと反省してるんですけど、なんて言ったらいいんですかね、多分僕は本来はラジオ撮る側の人間なんで出る側じゃなかったんですよね。ところが出る側になると自分が出るので安定的に番組が供給できるっていうのがあって、こういう形にしたはずなんですけど、あんまりこう出て喜んでるかっていうと、喜んではいるんですけど、自信がないんですよね、やっぱりこう自分の喋りなので。でこれはちょっとこれで良くないかなっていうのをこう反省したりしながら、5月とかからずっとこう番組開演したいって思いながら、なかなかずっとできてないっていうのが今の現状でして、あんまりこううまく、なんていうんですかね、流れるまんまにいってるというか、かっこよく言えばなんですけど、良くないなと思いながらこう話してるんですけど、ただ一人でラジオするってやっぱなかなかこうカロリーが高いというか、雑談の振り合いもできないっていうのがあって、でこれは良くないかなと思って、本当はこう2人とか3人ぐらいでラジオって回すのがすごくテンポも良くて楽しいかなっていうのもあって、でそういうのをこう 構想してるんですけど、なかなか今うまくいってません。ごめんなさいっていう話なんですけど、まとめるとなんですけど、なんか難しいですね、いろいろとねっていうのがあって、まあもっと頑張らねばっていうふうにこう思った次第なんですけど、頑張れてないっていう自分をこう俯瞰してみながら、それでもまあごめんねって言いながらこうぬるっとこう番組は続けさせていただいてるんですけど、そんな状況に今あります。でその流れの中でなんですけど、今こう、いろんなプラットフォームっていうのができてきて、で誰でもこうラジオができるっていう状態になってないわけではないと思うんですよね。 YouTube でも番組やろうと思えばできますし、でいろいろ考えた時にですね、やっぱりこう作り込まれたラジオってやっぱりこうすごいんだなっていうのも一周回ってこう感じることができて、で車に僕乗ることが多いのでラジオよく聞くんですけど、それがそのとてもこういいなっていうのがあって、なんかそういうのやりたいなってずっと今も思っててできてないっていう感じです。なんかいいんだか悪いんだかなんですけど、皆さんにこうお付き合いいただいて本当にありがたい気持ちでいっぱいなんですけど、それでまあとはいえちゃんとこういろいろと物事っていうのは考えてやっていかないとダメだなというふうに反省して、多分また少し時間が過ぎるような気がしてます。というのはですね、時間って常に流れていくんですよね。で考えてる考えてるって言ってたらずっとそのまま現状維持できたらいいんですけど、現状維持できないまんま終わるパターンも結構あるんで、僕はなんとか現状維持はできてるつもりではいるんですけど、あんまりこういい状態ではないとは思うので頑張りたいなとは思ってるんですが、なかなかそういうのも難しいと思いながらこうやってます。はいはい、というわけで、次の話題なんですけど、最近僕ハピラジって犬や猫あと他の動物も含めて里親になることを勝手に推奨してるって言い続けてる、これもう10年近くそう言ってる番組なんですけど、あれなんですよね、実際にもう寄付をしたりとかそういうのをしていこうって思うようになってきて、で今までってあんまりこう自分が寄付したよとかそういうの言わないようにしてたんですよね。でなんでそうしてたかっていうと、まあなんとなく売名行為に近い感じもするし、いいことやってるよっていうのをまあ人様にこうなんていうんですかね、押し付けるというか PR してるように感じてたんですけど、これ言わないと伝わらないことって絶対世の中にあるなっていうのを痛感するというか、まあ、痛感までいかないですけどちょっとやっぱ感じることがあって、でなんかよく言われる言葉としてあるんですけどね、なんかやらない善よりやる偽善みたいなよく言われると思うんですけど、そういうのこうあるなと思っていて、でも偽善であれなんであれ行動した人っていうのはやっぱりこうすごくいいことだというふうに思ってまして、で自分もその中にこうやっぱり入ってかないとですね、なんか絶対に 100% 賛成もなければその代わり 100% 反対っていうのもないような、そういうこう世界ですから、まあもうなんか言われるときは言われるでもう しょうがないなと思いながら、こういうもんですって言いながら過ごそうと思って今こう生きてるんですけど、けどその中でやっぱりこうなんかこういうのビジネスにできないかなっていうのをこう坂上忍さんとかが動いてこう行動されてるんですよね。でお金儲けをするのはどうかっていう批判がやっぱ里親とかペットのその廃棄問題に対してあるんですけど、なんかこれがビジネスになるんだったらそれはそれで僕すごく応援したいなと思っていて、でやっぱりこうそういうところから正しい循環を作っていくというか、で将来的に多分坂上さんの考えてることは自分たちがこれを商売としてやって成立させて商売にならなくなったぐらいペットの廃棄問題がなくなりましたっていうのが幸せな構図だと思うんですよね。 でそうなるのを目標に自分たちの仕事がなくなるっていう可能性をちゃんとこう含みながら世間のためにこう何か行動するっていうのは素晴らしいなっていうのがあって、で僕そんなにそのビジネスをこう作り上げるほどは力がまだそのないので、だったらこうせめてこういうことあるよ、で僕は寄付したよとかこうしたよっていうのを言っていけるような人間になっていこうっていうふうに思ってですねやってるんですけど、あのお礼を言っていただくこともたまにあって、で名前を書いていただく人もいるんですよね。でそれはそれでもうありがたいと思って、そういうふうなあのことをあの、はい、受けさせていただいて、これからもこう頑張っていこうっていうふうに思ってるんですけど、なかなかこういろんな人がいるんで、あの難しいと思うんですけど、でいろんな状況、経済状況とかもありますし、あのやりやすいやりにくいもありますしね、あの人間関係でもきっといろんなこういうことにもあると思うので、あの人それぞれこういろいろあるとは思うんですけど、一つこう自分の手近なところから何かできることがあれば、本来は世の中良くするじゃないですけど、いいようにできるチャンスっていうのはこうためらわずにやった方がいいんだろうなっていうのがあって、そういうことを思ったりしてます。これからもだからそういう意味では僕は、もう偽善者として頑張っていこうと思ってる次第なんですけど、まあ、あの誰からもそんなね名指しで怒られたりはしないんですけど、あのけどまあそれも一つ自分の決めだなと思ってやるようにしてます。まあ、これで助かる命があるって思うと、まあそれで僕は嬉しいかなっていうふうに考えることもできるので、あの行動してくれてる人が一番偉いですからね。寄付するお金を稼ぐのも大事なことなんですけど、あのそうなんですよ。だからそういう自分のこう行動の仕方っていうのをもう一回こう考えながらやっていこうと思ったりした次第です。ということで、そろそろエンディングの時間なんですけど、あのハピラジではですね、ペットの里親になることを勝手に推奨してます。で、ペットを飼いたいなと思う人はペットショップに行く前にあの里親になることをご検討くださいということで、ハピラジでは勝手にペットの里親になることを推奨しておりますというこの言葉、もう10年ぐらい言い続けてます。で現状が変わったのか変わってないのかもよくわからない状況なんですけど、人も大事です。ただやっぱりペットの命も家族なんで大事じゃないですかねっていうのがやっぱりずっとあるので、皆さんももしよろしければそういう、里親になるってこと、ペットを飼いたいなと思ったら一つ選択肢に入れておいていただけると僕個人としても嬉しいかなと思ってます。というわけで、今回もまあずっと喋って一人で喋ってっていう感じでやってますので、内容があるようなないような気軽に聞けるんだか聞けないんだかっていう感じなんですけど、これからもですね引き続きよろしくお願いしますということで、本日はここまでにさせていただきます。はい、それでは、今日もありがとうございました。